敗は知識化しなければ伝わらない。98ページ。一つの失敗から教訓を学び、これを未来の失敗防止に生かしたり、創造の種にしたりするには、一つには失敗を事象から総括まで脈絡をつけて記述すること、もう一つは失敗を知識化する作業が必要です。知識化とは、起こってしまった失敗を自分及び他人が将来使える知識にまとめることで、失敗情報の正しい伝達には不可欠な事柄です。次に二つの図が入ります。はじめの図は、失敗に至る脈絡伝達の必要性、括弧、失敗の結果だけでは何も伝わらない。そこに至る脈絡を記述して初めて伝わる。括弧閉じる。というものです。いろいろな失敗について、何に迷い、何を試し、どんな失敗をしながら結局こんな失敗をしたという失敗の脈絡が丸と線で描かれている。数多くの失敗の脈絡のうち、表現されるのは多くの場合、結果だけである。こういうことが図に示してあります。もう一つの図は、失敗の伝達に必要な記述という題のもので、記述、矢印、記録、矢印、知識化、矢印、伝達の順に必要な作業が連なっている。記述の中身は、事象、経過、原因、対処、総括であり、背景を付け加える必要があることが要素のつながりで示してある。以上が図の説明です。左のページの図は、一つの失敗を使える知識にするプロセスを表したものです。簡単にこの図の中身を説明しておきましょう。普段私たちの目に触れる事実は、すべて起こった結果でしかありません。起こるに至った脈絡、経過は見えていないのです。しかし本当に失敗を生かして次に失敗をしないようにするには、必ず結末に至るまでの脈絡を自分で把握する必要があります。脈絡を知らないと本当に失敗を知ったことにはなりません。しかし様々な形で表現される失敗は結果だけ、さもなければ簡単な原因と経過が書いてあるだけです。それでは次に活かせないので、記述の仕方として脈絡を正しく表現することが必要なのです。失敗を知識化するための出発点になる記述は、文字通り失敗経験を記述するという意味です。その時、事象、経過、原因、括弧推定原因、括弧閉じる、対処、総括などの項目ごとに書き表すと、問題が整理されて失敗の中身もクリアになります。この書き方については後にじっくりと説明することにします。記述した失敗情報は次に記録をしなければなりません。前者は当事者の覚書き程度のものでも構いませんが、それらをデータとして利用しやすいように整理する作業が記録です。失敗情報を手軽に使える知識にするには、必要に応じてすぐに検索できるように工夫することも必要です。実は大体の人が記述するところまでで終わってしまいます。しかしさらに記述を記録にまで進めれば、自然に人に伝わり役に立つものができるというのは大きな間違いで、それだけでは絶対に伝わりません。企業や官公庁には事故やトラブルが生じたとき、失敗の過程をまとめたものが事故報告書などの形で残されています。しかし担当者が苦労してまとめたこれらの書類はほとんど顧みられることなく、人目を避けるように資料室で眠っているケースがほとんどです。その大きな理由は、失敗情報のまとめ方が、 記述して記録するところで終わっているので、後でこれを見る人が活用できないからです。大切なのは、記録の後に知識化という作業を入れることです。知識化して初めて使える失敗情報になるのです。そして最後に来るのが伝達というプロセスです。失敗が一個人だけのもので、そこから得た知識も一個人しか活用できないものであれば、何も伝達する必要はないのですが、個人の周辺や組織に関わるものは、関係者に対する積極的な情報伝達が必要です。これを怠ると、他の人が同じ過ちを無意味に繰り返すことになりかねないからです。この伝達は、時間や空間を超えて広く伝えられていく場合、伝承という呼び名に変わります。なお、失敗情報には、放っておくと消えたり隠れたり、不正確になるなどの性質があるので、システム化された形で情報や知識を正しく伝えていく必要性があります。